安息日が終わって新しい一週間が始まる日の明け方、二人のマリアは主イエスが葬られた墓へと向かっていきました。この二人はイエス様が十字架にかけられた時もそこから離れることなく他のご婦人たちと一緒に十字架にかけられたイエスを遠くから見守っていました。今日お読みしたところの少し前、27章にはですね、大勢の婦人たちが遠くから見守っていた、そういうふうに書いてありますが、そこにはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリアの名前も出ています。女性たちがたくさんイエス様の十字架を見守っていたということです。ではあの12人のイエスの弟子たちはどうなのでしょうか。実は彼らは身の危険を感じてどこか遠くへ逃げ去っていったようです。誰一人十字架のもとに弟子たちの名前は出ていません。十字架の上で息を引き取られたイエスの遺体を引き取ったのはアリマタヤ出身のヨセフという人でした。この人もまたイエスを信じて弟子の一人になったようですが、彼は大変財力があったようで、このイエスのために墓地を用意して埋葬の手配を取りました。聖書にそのことは、書いてないんですけれども、おそらくこの時今申した二人のマリア、彼女たちもアリマタヤのヨセフのこのイエス埋葬に協力をしたのではないかと、そしていろいろとお世話をしたのではないかなと思うのであります。二人のマリアは墓を見に行った、こういうふうに書いてありますが、もう少し言葉を付け足しますと、二人のマリアは実際にはですね、見に行ったというよりもイエスに会いに行った、こういうふうに言った方が正解だと思います。岩穴の中に眠っているイエスですから、もう顔を見ることはできないんですけれども、少しでも主イエスのそばに行きたかったのだ、そのように思うのであります。私たちもそうじゃないでしょうか。亡くなった方のそばにいたい、そうした気持ちはお別れをするときに私たちもよく抱くからであります。けれども、もう一つ考えられることがあります。あのイエスの言葉を頭の片隅に覚えていたんじゃないかなと思うんですね。私は苦しみを受けた後3日の後に復活する、あのイエス様の言葉を二人のマリアはちゃんと覚えていて、まあ半信半疑ではあったでしょうけれど、その言葉を頼りにひょっとしたら、そんな気持ちを持って墓場へ出かけていったのではないかと思うのであります。駆けつけてみたところ、そこにもうイエスの姿はありませんでした。墓の中は空っぽだった、このように聖書は証ししています。その代わりにそこに天使が現れ、彼女たちに語りかけました。恐れることはありません。 晩平もそうだったんですけれども、二人のマリアはこの時に恐れを抱きました。ここでの恐れというのは、この聖書に書いてあることによりますと、突如として地震が起こり天使が目の前に現れたという驚きを伴った恐れであります。私たちも何か自分自身の存在を脅かすような得体の知れない力が自分に迫りきた時、恐れというものが頭をよぎって心が金縛りになってしまいます。恐れは私たちが最も避けて通りたい、一番経験したくない感情であります。恐れは死を予感させるからです。けれどもここで二人のマリアは勘違いをしていました。恐れることはない、そうなんです、恐れることは何もなかったのです。そして天使の次の一言は全てを一変させました。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。彼らがこの時感じた恐れ、それは死を予感させるものではなかったのです。むしろ新しい命の出現を予感させる恐れだったのです。十字架の上でイエスが息絶えて全てが終わった、誰もがそう受け止めざるを得ませんでした。一体ここからどういう新しいことが、新しく生まれ出てくるものがあるのでしょうか。あの悲劇は全てを閉ざし尽くしてしまったのであります。全てを消し去り、全てを暗闇に葬り去ったのであります。そのように十字架の前に呆然と立ち尽くした時の彼らの絶望と諦めを、今天使のお告げは打ち砕いたのです。閉ざされた未来を開いて、命をつなぎ、希望を輝かせたのであります。福音はここから聞こえ始めてまいります。十字架で全てが終わった、死は生けるもの全てを終わらせる、暗闇の中へと消し去っていく、間違いなく誰にも訪れる死、恐れの根源として待ち構えている死を、イエス復活というこの事件はひっくり返したのでありました。死が全てを終わらせると誰もが決め込んでいるこの事実がそうじゃないんだと高らかに告げ知らせたのでございます。死は命の終わりではなく、実は命の一部なのだということが明らかにされたのであります。私どもの命は神様のうちにあって、死もその中に取り込まれているんです。天使のメッセージを聞いて二人のマリアは恐れながらも大いに喜んだ、こういうふうに聖書に書いてありました。この時点ではまだ復活のイエス様と彼女たちは出会っていないんですけど、喜びが一足早く彼女たちに届けられたんです。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。このメッセージ、この福音によって二人はイエス様と会うよりも前に喜びを 先取りすることができたんです。彼らが実際に復活したイエスと会ったのはその後なんですよね。このことは私たちにも当てはまります。私たちに福音を届けてくれたのはイエス様ご自身が私たちの前に現れて届けてくれたわけではなくて、聖書の言葉が届けられたからです。あの方はここにおられない、復活なさった。二人のマリアがそうしたように、この同じ言葉を今日私たちも聖書から受け取るのです。死んだ命が再びよみがえる、こんな突拍子もない話を信じることが私たちはできたのであります。なぜこのようなことを素直に信じることができるのか、それを少し考えてみたいと思います。こんな無茶な話を初めて聞いて信じられる人などまずいないでありましょう。改めて考えますと、どうして私はこれを信じることができるのかな、不思議な気がしてくるのです。なぜ私たちはイエス様の復活を受け入れることができるのでしょう。第一に、神様を信じているからです。第二に、その神のメッセージが聖書に書いてあるからです。そして第三に、聖書にイエス・キリストの復活が証しされているからです。これら三つを積み重ねることで、イエス・キリストの復活を信じることへと私たちは導かれていくのであります。今私3つ理由を申し上げましたが、それだけではありません。そして今から申し上げる4つ目が、実はこれが最も大きいと私は思うのですけれども、イエス復活を信じられる最大の理由、それは聖書に書かれたイエスという人のうちに神を見ることができるからです。イエスという人のうちに神を見ることができるからであります。聖書をよく読み、イエスのことをもっと深く知っていくと、イエスの生き方、イエスの言葉、そこからですね、神様の愛がはっきりと伝わってくるのであります。私はこれが一番大きな理由だと思っております。なぜ私たちは復活のイエスを信じることができるのか、それはイエスの生涯、イエスの教え、成した技、聖書に記録されたその一つ一つというものが、神様がどういうお方なのかを私たちの日常レベルで生活体験の中で示してくれたからであります。インマニュエルの神、私たちと共にいてくださる神様のことを主イエスが身をもって伝えてくれたからであります。だから私たちはイエス様の復活を信じることができるのです。復活の出来事を、今日も福音書から読んだわけでありますが、このストーリーとか、この記事の部分だけがイエス復活を証ししているのではないのです。イエスの生涯がそれを物語っているのです。毎年イースターの日曜日は、ハンデをしたように、福音書からイエス復活の出来事をこうして読むわけですけど、復活は4つの福音書すべてに記録されておりますけれども、4つの福音書がすべて同じようにコピーしているわけではございません。それぞれ微妙な食い違いがございます。それはそうですよね。書き手が違うし、書いた場所も時代も異なるわけですから、むしろ 違っていて当然なんです。4人の福音書記者たちが強調したかった点というのもそれぞれ違っております。まあ、4つの福音書を見比べながらこうつぶさに調べて聖書学者になってですね、イエス復活の真実を解明しようというふうな研究もできるのかもしれませんけど、私はそれはあまり意味のないことだと思います。なぜならそれをそうした文献学的にあるいは科学的に証明することなどできないからです。イエス復活を受け入れるにはただこれを信じる以外ありません。その信仰を私たちに与えてくださったのが神でありイエス・キリストなのであります。そしてそれを伝えたのが聖書の御言葉でございます。人は根本的な問いを持っております。根本的な問いというのは霊的な問い、そういうふうに言い換えることができますが、例えばこんな問いです。私たちは何のために生きているのか、どうしてこんな病気になってしまったのか、苦しむことの意味は一体何なのか、自分は許されているんだろうか、死んだらどうなるんだろう。今申し上げた問いはいずれも深く重たい霊的な問いです。こうした問いについてそんなことを考えたって答え出ないんだから、そんなことで煩わされたくない、私は気にしない、考えない、ただ毎日一生懸命生きる、そしてできるだけ楽しく過ごしたい、それが全て、まあ、このように割り切る人もいるでありましょう。けれどももう一方でですね、今申し上げたようなこういう霊的な問いを大切にして真剣に問うということをする人もいるわけでございます。神様と真剣に向き合う人というのはこの問いをないがしろにしない人だと思います。ここにいらっしゃる人たちが皆そうだと思います。イエス・キリストの復活はこうした私たちの霊的な深い思い問いに対して一つのはっきりとした道筋を示してくれたのです。神様と共に生きる命、死をも飲み込んでいく永遠の命、この命を私たちは神様からいただいたのです。お祈りいたします。愛する神様、あなたは御子イエスの十字架から復活という出来事を通して、あなたの大きな御業で私たちの命の豊かさ、大きさ、その永遠さを教えてくださいました。どうかこのイエスに起こった出来事を心から喜び、私たちのこれからの歩みの中にあなたと共に生きる命を、生活をお与えくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。